どうも皆さんこんにちは。
そ
して初めまして、そしてお久しぶりですという感じです。今ジョセリンからイントロダクションしていただきましたけれども、もう一度軽く自己紹介をしたいと思います。私は高野望と言います。ジェイソンの兄弟というふうにやっぱり言った方が分かっていただけると思うんですけれども、私は2008年から2010年までの約2年間この南アルバータのレスブリッジ、ダニエルが来たところですけれども、そこでレスブリッジの学校で農業の学びをしていました。その間私の兄ジェイソンがエドモントンに住んでいたこともあって、エドモントンを訪れた際に何度かこの教会にも来させていただきました。ここに来たのはほんの数回でありましたけれども、カナダに来て初めて来た教会、そしてカナダから離れる最後に、カナダの最後の教会だったということで、私も特別な、私にとっても特別な場所だなと、そのように感じております。現在私は日本の神学校で聖書を学んでいますが、今回は春休み中にカナダを訪れる機会が与えられましたので10日間ほど滞在しています。そして今日は主をお明かしするこの機会が与えられていますことを本当に感謝しています。生きて働いておられる神様がどのように私を信仰へと導き、またどのように取り扱ってくださったのかをお話しさせていただきます。私の両親は信仰を持っていましたので、小さい頃から教会へ行き、家では家族で共に祈り、聖書を読む時間がありました。しかし今から3年前にカナダを離れる時に至るまでも、私は神様の存在さえ信じていませんでした。そんな私がカナダ滞在中に教会に行っていたのは、ただの習慣だったからなのか、ただ暇だったからなのか、それとも心の深いところで神様を求める思いがあったのか、それは分かりませんけれども、それが何であったにしろ、私はキリスト教は人を慰め希望を与える、そのような良い教えだとは思っていました。けれども良い教えか、それとも悪いものかということよりも、真理を求めていた私にとっては、それは単なる良い教え以上には思えませんでした。私はカナダでのある出会いを通して、南部アフリカにあるスワジランドという国へ農業関係の仕事のために移り住むことになりました。そこでの生活が3ヶ月ほど経つと、次第に環境に慣れ、のんびりしたその生活をそれなりに楽しんでいました。しかし私の心は満たされることがなく、心の内に何か確かなものを求めている思いがあり、教会へ行きたい、そう思うようになりました。そんなある日、偶然にも家の近くに英語で礼拝をする教会があるのを見つけ、行くことを決断したのでした。初めて礼拝に出席した日曜日、初めから終わりまで涙が止まりませんでした。それはまるでお帰りなさい、そう言われているようでした。礼拝後、私はあるスワジ人の母と娘の親子に話しかけられました。その親子はなぜか私にとても親切で、私の職場でいろいろな問題が発覚し、新しい働き場を探しているとき、彼女たちは自分のことのように協力してくれました。また私に寝る場所がないとき、自分の家や親戚の家に泊めてくれました。そのお母さんは仕事を突然失い、経済的精神的にも辛い状況だったにもかかわらず、そのことには一切触れず、私を自分の子供のように助け、そして私のためにいつも祈ってくれました。私はこの親子と関わりながら、今まで出会った一人一人のクリスチャンのことを思いました。 それぞれ国籍も背景も全く違う彼らに共通する変わらないその愛と呼ぶのであろう性質を感じたからでした。そして私がどこへ行っても教会へ行くことができたのはそのような人たちとの出会いがあったからなのだと気づきました。そんな中私は自分が神を求める思いがあることを認め真剣に聖書を読み始めました。ぼんやりとではありましたが神はおられるのだろうと思いました。しかしどうしてもなぜ人々がイエス・キリストを主として崇めるのか理解できませんでした。私は信じたいがこれではきっと一生信じられることはないだろうそのように悲しく落ち込んでいました。その時遠くに住むクリスチャンの知り合いと偶然に連絡を取る機会があり彼女にそのような思いを話しました。すると彼女はこう言いました。理解するには聖霊の働きがなければ無理です。理解させてください、信じさせてください、そう祈ればいいんです。私はその言葉通り祈り始めました。そしてそれから数週間後イエス・キリストは私の主である、そのように告白することができたのです。そして2011年8月28日私は洗礼を授かりました。信仰を持つ両親に生まれ育ち何度も福音を聞きながらも神の存在を否定しまるで罪に仕えるかのように生きてきた自分の罪を認めこれからは神様に喜ばれるそのような人生を歩もうと心に誓いました。そしてこの時私が10代の頃昏睡状態になるほどの大きな事故から助かったことを思い起こしこの命は神によって与えられそして神によって保たれている、この命は私のものではなく神のものである、そのように強く示され自分の生涯を神様の御用のために用いてくださるように願ったのでした。私は受洗後あまり時も経たぬうちに帰国しました。しかし日本に着いた私の心には受洗の時にあった喜びは消えていました。教会という組織や慣習に対し嫌悪感を感じまたクリスチャンを自称するがまるでキリスト教を名目にただ楽しんでいるだけのように見える人たちの存在が私を苛立たせました。それらは私の求める神の御心に反するように思えたからです。そんな思いになった私はまるで自分が敬虔な信仰者のように思えました。しかし聖書が何を言っているのかではなく私は自分の作り上げたキリスト教信仰に生きていたのでした。そして人を裁くようになっていた私は同時に自分自身も裁いていました。祈る間心の内に雑念がある自分、いつも頭の中で罪深いことばかり考えてしまう自分、私が求めていた理想とかけ離れたこの自分のありさまに苦しみ眠れない夜もあり一晩中泣きながら祈ることもありました。私はこの喜びのない信仰に欠けているものがきっと愛というものなのだろうと思いました。私は神の愛を頭では理解していましたが現実としては分かっていなかったからです。 主よ、私にあなたの愛を教えてください。私はあなたの愛がわからないのです。私はそう祈り始めました。そんなある日、主は祈りに応え、私にはっきりとその愛を表してくださったのです。ある時、クリスチャンの友人に電話を通して言われた小さな一言が私の心を砕きました。私はプライドが傷ついたと、まるでその友人を恨むように一人つぶやいていました。するとその時、一つの疑問が心に浮かびました。それは、私のプライドとは一体何なのだろうというものでした。考えれば考えるほど、自分が誇りに思っていたものは実質のないものであり、私には誇りに値するものが何もないことに気づいたのでした。強いと思っていた私は弱く、賢いと思っていた私は愚かで、優しく価値のあると思っていた私は自分のことしか考えない価値のない存在であることに気づき、それまで握りしめていた自信をすべて失い、私は絶望に沈みました。しかしその時、私の心に賛美歌シュアレワイス Jesus loves me が浮かびました。私は助けを求めるように涙を流しながら歌い始めました。するとある瞬間、私はハッとしました。このような傲慢で罪深く無に等しい私をも主は愛してくださる。イエス・キリストが十字架で死なれたのはこの私のためだったのだと、十字架に表された主の愛と罪の許しに気づいたのでした。そしてその時、私の悲しみの涙は喜びの涙に変わり、まるで死んでいたものがよみがえったようでした。その時、私の信仰は全く喜びへと変えられたのでした。私が日本に帰国してからの短い期間の中で、私の献身の思いはさらに強く確かなものへとなっていきました。しかし、進学校への入学を考えていた私は、本当にこれが神様の御心なのだろうかと分からなくなりました。そんな時、ある御言葉が心に残りました。神の国とその義とをまず第一に求めなさいというものです。この御言葉を聞いた私はとても恐れました。それは、主が私に対して主の完全な支配を求めているようだったからです。そして、自分の思いを神の御心であるとまるで正当化しようとしていた私の大きな罪に気づかせたのです。それまでの信仰生活において、まるで主の御言葉を自分の自己中心的な考えや計画に従わせようとしていた、そんな自分の罪に気づかされたのでした。その時、さらに、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよという言葉がありました。私はその時から、ただ主の御心だけを求め、進路について祈ることを始めました。そして祈っていると、私についてきなさい と主がペテロを召した言葉が心に留まり、それまで平安のなかった私の心はその瞬間に平安で満たされました。そして私は神学校入学へと導かれました。誠に生きて働いておられる主はこれまで私を丁寧に一歩一歩導いてくださり、また時には優しく、時には厳しく、少しずつ取り扱ってくださいました。そしてその主の愛はいつまでも変わらず、この世の命が消え去る時まで導いてくださることを信じて、これからも歩んでいきたいと願っています。最後に詩編の23編1節2節をお読みいたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。これで証を終わります。ありがとうございます。